5月22日水曜日です。今日は開けごまの日です、はい、今月のお題をお願いします。
楽、
はい
ね、
楽しい。
毎日大谷のテレビを見るだけで楽しい。
まず日本の朝はそこから始まりますもんね。
でさ、
もう大活躍、
ね、
嬉しい限り。
この間もちょっと言ってましたね、はい、ちょっと眠れない日もあったと、
はい、
水原のおかげでね。
そうでしたね。大谷選手の一番の回復法は睡眠なんですもんね、うん、
だよね。10時間ですよ、
体力温存
でさ、はい、思い出したのは通訳ですよ、英語の通訳っていうのはやっぱりいっぱい英語知ってる人がいるので逆に辛いというか
難しさもあるかもしれない、うん、
れ米原もありね、早くなくなりました。面白い。彼女はロシア語の通訳やってたんですよね。
はい、そうですよね。
こんなこと書いてます。
会に同時通訳を20年間してきましたから、年200件としておよそ4000ほどの会議に立ち会ってきた計算になります。
会議ね、
会議です、うん、その経験から独断するに面白い会議なんてものはほとんどない断言してますね。圧倒的多数の会議は純粋に聴衆としてだけ参加するならば恐ろしく退屈なものです。
ダメな。
その証拠に話している本人以外は聴衆はもちろんのこと、司会者までも居眠りしていることがあります信じられない。
あんまり長い話だとさ
信じられない。それもしばしば一度など司会者のいびきがマイクに乗って会場に響き渡ってしまい、その大音響にハッとして本人の目が覚めあまりの間抜け面に会場が爆笑したなんてことがあります、
うん、
あるいは他人の発言中に参加者同士が5時に会議が終わったら秋葉原に行って家電製品を買いまくろうなんて相談している内容が同時通訳のイヤホンを通して漏れてきたこともあります、
うん、
それでも卑しくも国際会議であるならば、それがどんなにくだらなくて退屈で意義も内容もない発言であれ、たとえ発言者を除く会議場の人々がことごとく眠りこけてしまったとしても、決して目を閉じることなく真剣に全身これ耳となって一言も聞き漏らすまいと聞き入る人が必ずいるのです、
うん、
それが通訳者です。そうですね、私も通訳しながら何度も心の中で叫んだものです。なんでこんなくだらないこと私の耳を使って聞いて私の頭と口を使って伝えなきゃならないのよ。そう呪いながらもけなげに聞き取ろうとするのはもちろん何よりも飯の種だからなのですが、
うん、
自分のためだけではなく他人に伝えなくてはならないという自負心と使命感がないといえば嘘になりましょう。
ダメな、
うん、単なる一聴衆だったら私も居眠りしていたはずです、
うん、
自分の耳は会場の全員の耳なのだと思えばこそ正確に聞き取らねばと意気込むのでしょう。英語の場合、
うん、
どの企業も官庁にも一人ぐらい堪能な人がいて、
うん、
通訳が間違えたら指摘して僕の教養を見せつけてやろうと手ぐすね引いて待ち構えていたりするのですぐにバレてしまいます、
うん、いそうだね、うん、
いそうですね。その点ロシア語通訳は恵まれています。日本人のほとんどがロシア語がわからないし、
うん、
ロシア語圏のほとんどの人は日本語がわからない、
うん、
ごまかしても誤訳しても全然違うことを言ってもバレないことが多い。
動く感じですかね。
そういうことか。本人もスピーカーも気づかないのでこれはこれでおめでたい、
うん、
しかも通訳者の絶対数が足りないので値上げは上げ放題、質は下げ放題と陰口を叩かれながらも我慢してもらっている面があります。ロシア語よりさらに恵まれているのがイタリア語ですが、
うん、
そのイタリア語通訳界の横綱、後に続く大関、関脇、小結なしの独占寡占状態の田丸久美子さん、
あ、はい、
聞いたことありますね、うん、田丸久美子さんは息子を叱る時によく言うそうです。お前嘘つきは通訳の始まりだよとごまかしゃ嘘が バレ、嘘をつくとそれを取り繕うために雪だるま式に嘘が膨らみ、うん、ついに破裂して信用を失って二度と雇ってもらえないということになるんですね。
だめな、
嘘をつくなら最後まで破綻なく、破綻なく持っていく天才的能力が必要で、それがないならやはり忠実に正確に訳した方が無難なのです、うん、
その忠実も難しいらしいよ。ちょっと聞き間違えるとね、
うん、でもあの同時通訳の方の才能ってすごいですよね。
そう、彼女も書いてますけどね、
この英語を瞬時に
大根をね、
はい、
大根って聞き取ったけど大根の単語忘れでね、
はい、
なんで白い根菜とかって でもそれはまたいいそうです。大根を断根と聞き間違えたりするとはちゃめちゃになるというのを書いてました。そしてこの話です。
才能ですよね、すごいなと思いますね。ソビエト連邦が崩壊して間もなく、日本の A 外相がロシアを訪問したことがあります。ロシアの B 外相との会談は実りに乏しく、うん、成果として発表できるものは何もなかった。それでも政治家とは辛いもので、両国の記者団を前に会見に臨まなくてはなりません。よくありますね、
うん、
記者会見の3時間前に通訳の私に渡された外相のスピーチ原稿には、文字通り裸の付き合いをしたと書かれてありました。苦肉の策で両外相が一緒にサウナに入って親交を深めたということをことさら強調することにしたのでしょう、
うん、
ロシア語にはこの慣用句はありません。飾らない親密な交流をしたという訳し方でいいかと報道官に尋ねました。
いやそこのところはですね、大臣閣下もぜひ文字通り訳してくれとおっしゃっている。実際に裸になったわけですからね。それとこの裸の付き合いは掛け言葉になってんですよ。頼みますよ根原さん。
でもと言いかけて私は引き下がりました。しかし会見の時間が近づくほどに心が乱れます。会見はテレビ中継されます。会見場の記者たち、テレビ画面の前の視聴者たちが笑い転げる場面が目に浮かぶのです。会見30分前になって耐えきれなくなった私は報道官に申し上げました。例の文字通りの裸の付き合いという表現なんですが、
だから言ったでしょ米原さん、大臣がですね、ぜひともここを入れてくれと。
ぜひということを、あの真意は定かではありませんが、 B 外相は同性愛者という説があるんですロシアでは
、うん、
だから文字通り訳すと会見上は爆笑すると思うんです。それでもいいですか。報道官の顔色はさっと変わり、彼はすぐさま大臣秘書に電話を入れ、原稿は直ちに訂正されました。でも今考えると、あの時介入せずに軸通り通訳して記者たちの爆笑を誘った方が良かったのではないか。少なくとも日本には裸の付き合いという慣用句があることをロシアの人たちに伝えられたのになと思ったりします。
うん、面白い話ですよね。
そうですね、ないんですね、当然のことながら。
やっぱりさ、
裸の付き合いはね、
こう
ロシア語にはね、
あの臨機応変というかね、そういうのが得意じゃないと。中で 見たけどね、
本当才能だと思いますね、通訳っていうのはね。
日本の総理大臣ね、心の広い人で、僕が喋ったことをあのそのまま訳さなくてもいいよって、君がいいようにやってくれたまえって言われたので、心が楽になって、で会見そのスピーチのね、誰首相だったかな、そのアメリカに行って、
はい、
お宅は我々の国では米国と書きます、米の国と書くのです、我々の主食は米です、ですからあなたとたちと私たちはとても深い関係にあります。でこれをねその通訳の人がね、どう訳せば、米の国ってわがねべ、
肝心の米なので ね
だからそれをちゃんと前もって、その首相がね、うんうん、君ちょんとよくやってくれって言ってたので、まああの、
はい、
適当にあのごまかして訳したそうですけれど、やっぱり何 どういう展開になるかね。
本当あの通訳っていろんなこう、ね、才能が求められる。
大根と大根だば大根違うべ。そこをどうやってこう、うん、逃げ切るかという、
ええ、面白い。生放送であればね行けそうですよ ね同時通訳者って大概生放送で登場するの で、
本当にそういう聞き間違えればアウトだもんな。
本当に臨機応変な対応というのが求められますよね。
だよな。あと一つね、あの日本のお依頼さんがね、アゼルバイジャンに行ったと、はい、アゼルバイジャンの隣はアルメニアと仲悪い、ね、でアゼルバイジャンについてそのお依頼さんがね乾杯の時に、ああ僕はこのアルメニアのコニャックに目がないんだなと言っちゃった。そうするとね、さっきだったと、うん、何よこの野郎と。ところがアルメニアとコニャックはもう 全員聞いてるわけですよね、
はい、
でその時どう訳したか。アルメニアのコニャックが世界一と思っていましたが、
うん、
お国のにはかないませんな。
素晴らしい
逃げたと。この臨機応変ですな。
そうです、
ね、うん、
ではプラスワンです。今週ミーナです。今日の曲は
日本でもとっても有名なこの曲、
ミーナでコーヒールンバモレンドカフェ。